Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトのハローワールド。様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は坂本と
山口と
水野と
北と
松野と
丸太です。
今回は俳優兼僧侶という職業について教えていただきます。ゲストは浄土宗新光寺で俳優兼僧侶をなされている浄徳さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Peter Rabbit.
それでは早速、浄徳さんにお話を聞いていきたいと思います。まず最初に仕事内容や一日のスケジュールについてお話を聞いていきたいと思います。
はい。僕は午前中は本堂でお勤めをしたり、本堂の掃除をしたりしてます。
はい。
で午後はその浄土宗についたりとその仏教についてのお勉強だったり、うん、裏庭の草むしりとか掃除などをしています。そしてこう天王寺区の活性化とか下手の町の活性化について天王寺区長並びにいろんな人と話し合いをしたりしています、
うん、まあ、大体僧侶のことがやっぱり一日の大半を、
はい、そうですね、やっぱり、まあ、実家が仕事場なんでね、うん、まあ、嫌がおでもその仕事について考えざるを得ないみたいになってますんでね、やっぱり一日がやっぱそのお寺と向き合ってる時間が多いですね。
勤行って何ですか？
勤行はよく法事とかで前でお坊さんがお経を読むじゃないですか、うん、そのことを勤行って言うんですよ。お経を唱えることを勤行って言いますね。はい、
ありがとうございます、
はい、
お経ってやっぱりなんか本とかによくお葬式とか掘りとか、 なんか本渡されて一緒に
読むみたいなやつ
なんです。あれって覚えてらっしゃるんですか？
あれは覚えますね。ほぼほぼ
覚えてるんですか？
はい、一応2年間浄土宗の場合2年間、まあ、いろんなそのお坊さんになるための過程っていうのがあるんですけど、僕は違う大学に行ったので、その養成道場みたいなところに行って、
あるんですね、
はい、そうなんですよ。で2年間修行をして、でそこでやっぱ徹底的に正座の仕方とか、
ああ、
やっぱ正座ってなかなか慣れないじゃないですか。
すぐしびれるんです。
そうですよね。やっぱあれも先生に聞いたら結局慣れやって言われたんで、慣れるしかないみたいな、でちょっとずつ動かすみたいな足を、あっていうのが一応正座で慣れるポイントというか、しびれへんポイントみたいなのがあって、その2年間のうちにいろいろお経の唱え方とか、もうその2週間あるんですけど、その2年間のうち冬と夏の2週間をやるんですよ、修行に。まあその時に、まあ、髪も丸坊主にして、今僕あるんですけど、そうなんですよ。その時は丸坊主にせなあかんくて、でその時にいろいろもう座学って言って、その浄土宗だったり仏教の教えを勉強してますね。
初めお会いした時にだから、はい、結構お坊さんって言うとも丸坊主ってイメージが、
そうですよね、やっぱ定着しますよね。
全然違うっていう、
そうなんですよ。やっぱ宗派によっても、まあ、お坊さんで坊主のところもありますし、逆に坊主じゃなくてもいいみたいな。でうちの宗派はその待機説法って言って、その人に合ったお説法をするんですよ。だからその悩んでる人に合ったようなお説法をするので、でそれでまあ髪が生えてることによって向こうの人が身近に感じてくれたなら、それはそれで待機説法になってるんでっていうのを僕は今目指してます。
なぜその職業を選んだのか教えてもらってもよろしいですか？
は、まあ、生まれても実家がお寺っていうのもありましたし、でやっぱそのお寺以外にもその役者っていうのをやってまして、うん、その役者もやっぱちょっとその役者とお寺でなんか全然似てへんもんやなと思ってたんですけど、うん、やっぱ人に何かを伝えるっていう意味では同じもんなんやなと思って、うん、役者でもなんかのその役になりきってなんか思いを伝えるとか、うん、 でお坊さんも何かその個人亡くなった人で悲しんでいる人たちに何か手助け、なんか手を差し伸べてあげるっていう、伝えるっていう思いやっぱ一緒なのかなと思って、だからまあなんていうんですかね、なぜその職業を選んだかっていうのはもう坊さんやるために生まれてきたみたいな家がお寺なんでね、はい、
初めはじゃあ俳優さんの方が先？
そうですね、もともとお寺は継ぐ予定ではなかったんですよ。
あ、そう
ですか。それこそ、はい、僕は次男なんで長男が継ぐもんやと思ってたんですけども、うん、まあ、長男がその後継ぎ問題の時にやらんってなったので、僕にまあ白羽の矢が立ってでお前がもう継がなあかんってなって、うん、でそこからまた今さっきお話ししたように 2年間修行しつつ、うん、役者のお仕事もしつつっていう並行しながら役者とお坊さんをしてましたね。
修行って言うとなんかものすごい厳しいイメージが
ある
ん
ですが、そうですね、
やっぱり厳しい、
厳しかったですね、うん、で1年目は京都なんですよ。で2年目は鎌倉なんですよ、東京の。
あ、決まってるんですか？
決まってるんですよ。でその京都って夏はめちゃめちゃ暑いし、冬はめちゃめちゃ寒いじゃないですか。
そうですね。
だその時期にあえてやるみたいな、あ、それがまず修行やみたいな、うん、で一つのでっかいお寺で、まあ、40人ぐらいみんなで泊まったんですよ。全国からいろんなお坊さんになる人たちが集まって、でやっぱその冬なんで隙間風とかビュービューで与えられたのはあの布団1枚とか、
うん、
なんで、まあ、それもまあ修行の一環やな思って。だ前はもっとでも厳しかったらしいですね。
もっと厳しいの？
そうなんですよ、なんか噂によれば。だ今になって、でもまあその修行に入る前に携帯だったりとか、うん、その外部とは連絡が取れないんですよ。
あ、じゃあもう携帯とかは持ち込まない？
そうなんですよ。
家族ともダメ？
ダメですね。だその2週間あったんですけど、まあ、やっぱ初めの 2,3 日やっぱ携帯依存症みたいなとこあるんで、やっぱ携帯になってたんですけど、1週間折り返すと別になくてもええかみたいな、
あ、そう
なったんですけど、やっぱり終わる1日前になるとやっぱまだ戻ってきますね、やっぱり携帯欲しいなみたいになりましたけどね。
終わった後携帯、
そうですね、みんないじってましたね。
やった
ーってみんなわーって一斉に電源入れましたからね。そんなんありましたね。
なんかでも修行って滝に打たれるとかい
う家じゃ
ない
ん
です
けど。
ああ、そうですね、もうそれもまた宗派によって違うがあったりするんで、あるとこも多分あると思います。うちは浄土宗は、まあ、普段正座ですね、まあ、座禅する宗派もあるんですけども、うちはもうひたすら正座をして、でうちの教えは南無阿弥陀仏って聞いたことあります？
あります。
南無阿弥陀仏っていう、なんていうんですかね、その唱えると阿弥陀様が亡くなった時に迎えに来てくれるみたいな、で極楽に連れて行ってくれるっていう教えなんですよ。なんかその南無阿弥陀仏ってひたすら唱えるその修行もありましたし、ひたすら2時間ずっと正座とか。
お、何もせずに正座
って。そうですね、だからまあいろいろありましたね。そこでやっぱいろいろ精神的にも鍛えられたなと思いましたね。
結構若い方ばっかりが来られるわけではない？
そうですね、だからまあよくあの社会人の人とかがそのなんで修行来たのってなった時に、嫁いだ先のお嫁さんがお坊さんの嫁さんやって騙されたみたいな、こんなんやったらみたいなが、
そんな逆パターンも
さ ありますね。
だ
からお嫁さん的にはしめしめなんですよね、婿養子なんで。
ご両親からしてもやったって、
ね、そうなんですよっていうのもあって、騙されたっていう人が 2,3 人いましたね。
へ
ー、はい、
じゃあ今度は仕事のやりがい、いやまあ良かったことあったら何か教えてください。
あ、そうですね、だまだ僕、まあ、見た目がまだねそんな副住職っていうかそのお寺やってるように見えないんで、やっぱこう檀家さんとかが来て法事するときにやっぱちょっとなんか疑いの目じゃないですけど本当にこの子できんのかなみたいな感じがあって、でまあ二人体制であるんですけど、その、はい、住職っていうか、まあ、まあ言うたら会社で社長さんがおって、はい、横に僕がサポート役でいるんですけど、まあ、サポート役の人がいろいろこう何ていうんですか、木魚叩いたりとか、はい、こう声出したりするんですけど、終わった後にいい声やったねとか、なんかすごい褒めてくれるのは逆にマイナスからのスタートやったんで、その何ていうんですかね、めっちゃその何ていうんですかね、いい声出してやろうとかじゃないんですけども、なんかそういうのを認めてくれたなっていうのはやっぱり嬉しいなと。檀家さんにやっぱ認めてくれるのがやっぱ一番なんで、そういう人たちに認められるっていうのはやっぱ嬉しいですね。
檀家さんってことはもう毎回同じ人のところには同じ住職さんっていう。
そうですね、はい、
ってことはもう覚えて、完全に覚えて。
そうですね、はい、だからまあね、お坊さんも言うたらなんていうんですかね、こう会社で言うと、まあ、接客業じゃないですけど、顔覚えてもらってなんぼなんで、いきなり今の住職が亡くなりました、じゃあ僕やりますっつっても誰やねんって、
そう、
お前今まで何もしてへんかったやんけみたいなことがあるんで、 こうちゃんと何ですかね、呪術つなぎじゃないですけど、今の住職がいる間に僕もサポート役でこういうことやってますみたいな。でうち の, その祖父がいろいろこう僕がこの芸能活動をしてる時に東京でこうなんか何て言うんですかね、他に今までこう CM とか出て、でまあグラフィックっていうそのスチールですね、雑誌のモデルとかした時にそれを持って行ってくれて、うちの孫はこんなんしてんねんでみたいなことを知らず知らずに僕を広めてくれてたんで、あじゃああのあ君ねみたいな、
あ
じゃあなんかうちのおじいちゃんをすごい慕ってくれてる檀家さんが今多いんで、その孫がやってくれるっていうのですごい応援はしてくれてますね。なんかその本堂を使っていろいろ舞台やったりとか、その本堂を使ってなんかやるっていう時にやっぱ檀家さんの許可がいるんですよ。
あそうなんですか。
お寺ってもともと檀家さんのものなんですよ。
あ
だ僕たちのものではなくて檀家さんに支えられてるんで、その人たちが嫌って言ったらまあ嫌じゃダメなんですね。
あなるほど。
でも逆にそのねおじいちゃんがもう亡くなったんですけど、亡くなった遺産じゃないですけど、そういうので僕を広めてくれてたんで、その孫がやるんやったら応援しようかみたいな、
あ
っていうので本堂で今までその舞台をやったりとか、クラシックのコンサートやったりとか、ヨガをやったりとか、
全然イメージの違うものが融合してる感じ
そうなんですよ。逆にそれが僕の狙いというか、お寺にやっぱなかなか足って運ばないじゃないですか、若い子は特にな
かなか何か連れて行かれることが多い
じゃないです
か、
うん、そうですよね、
一緒においでって言われて、
だから自主的ではないですよね、
はい、
っていうのがあるんで、それを逆にこうお寺っていうすごいいい空間があって、やっぱ前そのお寺でお説法とヨガと精進料理っていうイベントをやったんですよ、うん、やっぱその時にやっぱ多かったのはやっぱ女性なんですね。でやっぱなんか今ちょっとなんかセレ女とか、
あ
のカープ女子って多いじゃないですかでなんかそういう取材とかドキュメンタリー見てた時にやっぱ女性の力ってやっぱ強いなっていうのがあって、やっぱお寺にも女性を取り込んで、やっぱそうやってお寺の活性化じゃないですけど、お寺ってやっぱ今檀家離れとか無宗教の人たちが増えてきてるんで、そういう人たちをうまいこと取り込んでまたお寺に足を運んでいただきたいなと思ってますね。
身近なものには感じますよね、だいぶ。
あ、本当ですか？
なんかお経のイメージがあるんで、やっぱり行ったらなんか正座させられてお経を聞かされるのかなって
、うん、そうですよね。だからその前イベントやった時にアンケート取った時に、今度どんなことやってほしいですかっていうアンケート取った時に、やっぱ映画館とか映画のなんかプロジェクターをつけて映画鑑賞だったり、やっぱそのなんかヨガとか、やっぱ女性が興味があるものがやっぱりいいなと思って、やっぱそういう反応があったんで、やっぱそういうのをやっていきたいなっていうのがありますね。
あの部屋はあのいつもお経を読む、なんか仏壇みたいなのがある場所の前、はいはい、
前ですね。だからその去年舞台をやったんですけども、その舞台をやるって、お寺で舞台やるってなった時に、まあ、近くに一心寺さんの舞台があって、はい、でまあ、2つぐらい舞台があるんですね。でその時は本当にちゃんとした舞台なんですよ。でなんていうんですかね、その小舞台とか見たことあります？
あります
。ああいうセットなんですね。
あ本当にちゃんと
ちゃんとしたまあお寺と舞台があるんですよ。でもうちは本堂しかないんですね。その舞台がないん でお寺で舞台やるってなった時に、またそういう横にある舞台でやるんやろうみたいななったんですけど、ほんまに阿弥陀さんっていうその前で舞台をやってたんで、すごいみんなびっくりしましたけどね。来てるお客さんとかはやっぱ
ここでやんのか、
そうね、しかもドタバタコメディやったんですよ走り回るみたいな。
あそんな仏教全然関係なく
ね、一応でもね仏教絡ませたんですよ。仏教芝居を、仏教芝居のコメディをやったんですよ。
コメディになるんですね。
そうコメディにやったんですよ。やっぱなかなかああいう神聖な場所でなんか重い話をやるとなんか2倍以上重くなるじゃないですか、多分見た目が。でそうやったらもうコメディタッチにして、言うたらその新喜劇じゃないですけど、吉本新喜劇みたいな感じにコメディにしようみたいなっていうので、すごい受けてはいましたね。やっぱ
楽しんではもらえます。
そうですね、そういう意味で敷居が下がればいいなと思ってます、お寺の。
ありがとうございます。それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。どうぞ。
その身を乗
それでは次にお仕事での苦労話やあとびっくりしたことなどがありましたらお話お願いします。
そうですね、お坊さんの話なんですけども、はい、やっぱ365日24時間仕事というか、うん、仕事の準備をせなあかんなと、やっぱいつね死ぬって決まってないじゃないですか人間って。
明日とか決
まってないですよね。そうですよね、私2時間後に死ぬとかはないんでそれこそやっぱりいつでも電話かかってきて、うん、檀家さんのところに行けるようにはしとかなあかんなっていうのは感じましたね。だそれこそほんまに食べ物でいうとニンニクとかそういうなんていうんですかね、キムチとかこう口臭っていうんですかね、そういうものは食べれないなと思いました。
夜中とかに呼ばれることも、
そうですね、ほんまにだやっぱ、季節の変わり目がでも多いですね、亡くなる方っていうのは。
あ、やっぱり温度とか気温とかがちょっと、
だから春から夏っていうのはあんまないんですよ。逆に秋から冬ってい う, こう寒くなる時期にやっぱ増えてくるんで、やっぱ年末になると、まあ、年越せんのかなみたいな人は多いですね、やっぱそういうので。
やっぱりじゃあお酒とかもあんまり飲まれないんですかね。
そうですね、大好きなんですけどね、うまく言うのもなんですけど大好きなんですけど、なかなかね酔っ払えないっていうのはありますね、やっぱり。
たまになんかお葬式とか法事の後になんかお酒を出すみたいな。
あ、そうですね、ありますね、こうみんな檀家さんとかでこうね飲んだりはしますけどね。
でもやっぱりそんなガーって飲まれる方はあんまり
いない。そうですね、まあ、お坊さんで、ね、あんまりね一応なんて戒律っていうか決まり事はあるんで、そこで飲んだらあかんとは書いてるんでね。
テレビとかって見たりするんですか。
テレビは逆に結構見ますね。こうお坊さんになって前までは役者一本でやってたんで、まあ、ちょっと無知でもいいかなみたいな、
あ、
世の中の流れが。でも逆にお坊さんになっていろんな人と話すことによって、こう現代的な現代のこう知識だったりとか、でそれこそやっぱ池上さんってすごいなと、
あ、
分かりやすく何でもいろいろ解説できるから池上さん の, その仏教とは何ぞやみたいなのも読ませていただいて、分かりやすいなと思って、こういう風にお話できればいいなっていうのはやっぱ思いますね。
檀家さんは若い方も多いですか。
いや、それがやっぱり年配の方が多いんですよ。でやっぱその年配の方がすごい信仰心の方が多くて、でそのうまいことパイプができてないというか下の世代にっていうので、その今おじいちゃんおばあちゃんがうちに来て足を運んでくれるけど、その下の子供とかは来ないんで、その人たちをどうにかこうお寺に足を運ばさなあかんな、運ばさなっていうか運んでいただきたいなっていうのはやっぱあるので、それではちゃんとしたこうなんていうんですかね、ストレート勝負してもあかんな思って、それこそなんかカーブとかフォークとかでなんていうんですかね、そうこうイベントをして来てもらって、あ、お寺っていいなって感じてもらって、お墓を守っていただきたいなというのはありますね。
そうですね、お墓がほったらかしな
ので。そうなんですよ、無縁墓地っていうのがあって、それがすごいやっぱ一番悲しいことというか、うん、やっぱこう自分があるのはこうお父さんお母さんがおって、そのお父さんお母さんにもお父さんお母さんがおってっていう、こうなんていうんですかね、それを思えば先祖って絶対バカにできひんなというか。
そうですね、つながり。
そうなんですよ、やっぱつながりなんで、やっぱそういうのを断ち切るというか軽視するのはやっぱちゃうなと思って、うん、だからやっぱお寺には足を運んでいただきたいなというのはあるので、やっぱ
そういうイベントを、
そうなんですよ、イベントいっぱい開催して、だ今は檀家さんって言ったら、まあ過去に3回ぐらいイベントしたんですけど1人2人やったんで、それが逆に大半が檀家さんっていうのがになればいいなというのが。
なるほど、
はい、
私もあんまりなんか自分から行ったことは、お寺に行こうってことはですか、はい、ないんですけど、なんか急に行ってもいいもんなのかなってすごい思
います。あ、そうですよね、
いきなりこんにちはって言ってるもん。
本来はでもそういうもんなんですよね、お寺っていうのは。誰にでも開かれたというか、悩んでる人がおれば、まあ、お坊さんが聞いてあげるっていうのだったんですけど、やっぱそれこそやっぱ時代の流れじゃないですけど、治安の問題とかで門を閉めざるを得ないとか、まあ、そういうのがあるんで、なかなかね、その檀家さん以外の人が入ってこられへんっていう環境を、まあ、お寺側が作ったみたいな、その先人が。でもそれを破りたいっていう若いお坊さんとかがいっぱいいるんで、まあ、僕以外にも全国のお寺でカフェバーとか、あ、坊主バーか、坊主バーって分かります？
坊主バー
坊主お坊さんがバーテンダーで お酒出したりとか、坊主カフェとか、なんかそういういろいろな取り組みをしてる人が多いんで、なんかそういうのも僕も絡めたらなとは思ってます。
なんか面白いですね。
そうなんですよ、だからそういう面白いことを考えてる若いお坊さんがいっぱいいるんで、そういう人たちと一緒に協力して仏教界じゃないですけどお寺を盛り上げたいなと思ってます。
ありがとうございます。それってええやんのコーナーでした。
Let's open the door to the future. Hello world, Peter Rabbit.
それってええやん。このコーナーでは僧侶という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。何かいい話を教えてもらえませんか？
ええ話、はい、そうですね、僧侶、まあ、だからちょっと今さっき僧侶のお話が多かったので逆に役者の話をちょっとしたいなと思って、まあ、並行してなんですけど、まあ、先ほどお話ししたと思うんですけど、やっぱ伝えるっていう意味では一緒なんで、やっぱ役者で培ったこういう何ですか、伝え方っていうのは逆に僧侶としてお説法するときに生かされてるなとはやっぱ思いますね、知らず知らずのうちに。っていうのはなんか4年間僕大阪芸大だったんですよ、うん、大阪芸大で舞台を学んで、その在学中に FMG というその井川遥さんが所属している事務所に入らせていただいたんですけども、やっぱ俳優っていうのはやっぱこう舞台で何を伝えたいかみたいなのあるじゃないですか、うん、そういう時にやっぱそのワードを立てるっていうのが、まあ、自然とやっぱもう10年間やってたんでなんか身についてるじゃないですけど、うん、まあ、それを、まあ、まだおせっぽって僕2回しかやったことないんですけども、やっぱ知らず知らずのうちにそういうキーワードっていうのを、まあ、立ててるじゃないですか、言葉を立ててるなと思ってそういうのでやっぱどっちでも使えるなと思って、それは良かったことかなと思いますね。やっぱ得したことはやっぱこういうなんていうんですかね、こう CM とか出てましたって言ったら、あ、その CM 知ってるわとか、それこそちょっと前なんですけど、まどかひろしさんの人間国宝ってあるじゃないですか、
はい、
あれにうちのお寺が取り上げられたんですよ。で改めてあれってすごい関西では人気なんやなと思って、こうお店に入ってもう知り合いが、いや人間国宝この人出てんでっつって、あ、見てた見てたみたいな、やっぱあるんで、やっぱそういうテレビに出ててうちのお寺をアピールできるのはやっぱすごい得してるなっていうのがありましたね。
私も学校2限の時から人間国宝見てから学校行ってます。
あ、ほんまですか、はい、すごいですね、関西のその視聴率っていうのが、やっぱあの時間ってやっぱ8ちゃん見るんですね、みんな
8ちゃん見ますね、目覚ましテレビからのこう流れで、
あ、人間国宝見るんですね、はい、やっぱ改めてすげえなと思いました、まどかさんは、
はい、誰かなんかすごい人と共演とかしたことないです
か？わー、やっぱ僕イチロー選手、ここにもあるんですけど、僕キリンの一番搾りに出てたんですね。でその時にイチローさんの、あ、これか、キリンの一番搾りの時にイチローさんの友人役っていうのでオーディション受かって、でイチローさんがここいたんですよ。でその時にイチローさんってオフやから、1年4回変わるんですけど、キリンの CM って。でその時に春夏秋冬で全部バージョン撮るんですけど、僕秋バージョンでイチローさんの友人役やったんですけど、もうオーラがやっぱイチローさん入りますみたいな感じの時に、うわイチローやーみたいな、もうめっちゃ向こうにいるんですけどイチローなんですよめっちゃ向こうにいるけどイチローが、うわ向かってくる向かってくるっつって、で僕イチローさんの本すごい好きで読んでて、イチローのケツはやばいみたいな、そのなんていうんですかね、ムチムチっていうか完成された肉体美みたいなんで、でなんかシーン的にイチローさんにめっちゃ触れるシーンやったんですよ。こうイチローさん押し出すシーンで行けよみたいな、
お、触れる、
そうこれはやばいと思って、触ってええねやと思って、土作さんに巡って触った時にやっべえすげえ気に入るっていうのでイチローさんのオーラとか、あと佐藤浩市さんってわかります？佐藤浩市さんも、まあ、これもキリンのこの探偵の CM やったんですけど、まあ、一応あの佐藤浩市さんがサッカーの監督で僕が選手みたいな感じやって、うん、もうそれもやっぱ何ですか、オーラがやっぱすごいなっていうのはあって、やっぱ世界とか活躍してる人はやっぱすごいなっていうのは肌で感じましたね。
なんかすごいいっぱい共演されててすごいですね。
そうですね、それがちょっとまあやってたんでね、東京でずっと役者の活動を。
ありがとうございます。それってええやんのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by Nian Project.
上徳さん、今日はどうもありがとうございました、はい、では最後に何か学生に向けて一言あればお願いいたします。
そうですね、じゃあ軽く説法を、
はい、はい、お願いします。
まあ、 お釈迦様の言葉に蓮の花は泥水が濃ければ濃いほど大輪の花を咲かせるっていう言葉があるんですけども、まあ、ここに出てくる泥水っていうのは人生の辛いことや悲しいことなんですね。で、蓮の花はそんな人生の実だという例えなんですよ。だからその蓮の花は綺麗な水の中では小さな花しか咲かへんねん。だから泥水の中で大輪の花を咲かせるっていう花なんですね。で、それので、まあ、人生もいろいろな悲しみだったり苦しみだったり、まあ、大変なことが、まあね、今後あると思うんやけど、まあ、そういういろんな経験を経て当たり前の幸せっていうのを知っていただきたいなと思います。だからまあよくあるのが、まあ、苦労は勝手でもしろみたいないう言葉があるように、まあ、若いうちはいろいろ苦労して、まあ、もがいて成長していただきたいなと思います。だからまあいろんな苦しいことだったり悲しいことを経験した方がええんちゃうかなって、まあ、思います。
わかりやすいですね。説明されるとやっぱりでもわからないものですね、はい、
そうですね。だからやっぱ蓮の花の上に大輪の花を咲かせていただきたいなとは思います。皆さんには
頑張りたいです、
はい、
ありがとうございました。本日のゲストは浄土宗新興寺の浄徳さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではさよなら。
さよなら。